はい、皆さんこんにちは、金村秀和です。これからボイスマガジンをお届けします。よろしくお願いします。はい、先週はですね、100年塾の経営塾で合宿をしていたのでボイスマガジンお休みとなってしまいました。今日は、1週間ぶりのボイスマガジンになりますが、よろしくお願いします。3月も30日を迎えてですね、明日で第一四半期、今期の第一四半期が終了しますが、皆さんの業績とか積み上げてきている、準備しているものの進捗はいかがでしょうかね。毎月毎月でチェックするのはもはや、幹部社員の仕事なんですよね。はい、社長は、年単位でどんなに短くても四半期ごとに、数字と、社内環境をチェックして、修正を入れるね、これは重要な仕事になりますので、ぜひ、癖をね、良い習慣を身につけていただければなと思っています。はい、では早速今日行きたいと思います。まず一つ目がですね、リベンジできる社内環境を整えるって話をしていきたいと思います。はい、皆さんの会社はですね、抜擢とか、昇格とか降格とか、そういった、環境もしくは、社内の文化はあるでしょうか。いかがでしょうかね。これはとても重要な社内環境になりまして、僕ら社長たちはですね、勘違いしているところがあるんですね。例えば、そうですね、人事評価を導入すると賞与を出さないといけないとか、昇格とか降格とかをやると賞与を出さないといけないとか、で今は賞与を出せる状況がないからっていうことを考える社長が本当に多くいます。僕自身もそうですね、6年ぐらいまでそういう考えでしたね。である社員からある言葉を言われて、僕の中でそうなのかってことで、明確に今うちは評価を入れています。どんなことを言われたかというと、報酬と評価は別なんですってことを言われたんですね。はい、うちも大変な時代がもちろんありましたから、賞与が出ないことなんてざらにありましたね。その時に社員が言ったのは、賞与が出ないのは会社の状況とか僕らの頑張りとかがあるから、それは十分わかるんだと。ただ出ないから評価が全員一緒っていうのは、それは何とかしてもらいたい、違うんじゃないんですかってことを言われたんですね。はい、僕はそれ言われた瞬間に、心の中でごもっともだってことで、今の社内制度を導入していますね。でやってみて分かったことなんですが、会社っていうのはですね、いる気社員ではなくてやる気社員が増えていく環境じゃないとしょうがないんですよね。はい、でやる気社員っていうのは、やったらやっただけ、評価が上がったり、報酬が増えたり、もしくは、賞賛されたりね。で失敗したら失敗しただけ、また次頑張れよってことでリベンジができる仕組みがあるね。これがやる気社員が増える、環境ですね。でいる気社員が増える環境は、やってもやらなくても変わらないね。もしくは年功序列で、上の指示に従っていないと何か言われるし、従っていれば何も言われない。なので、それでいいね。これがいる社員が育つ環境ですね。ですから、これだけ多くの会社をですね、仕事上見させていただいて思うことなんですが、社長自身が、今の会社の環境を気づかないうちに作ってしまっているんですよね。はい、だからこういう言葉があるんですが、今目の前にあるものは全て今の自分にちょうどいいって言葉があるんですね。はい、ですからもし、今目の前にある環境とか、社内の、文化ですね、それが社長が、納得がいってないというか、これなんとかしなくちゃいけないなって思うんであれば、それが今の、社長の皆さんに、ちょうどいいってことです、ね、失礼な言い方かもしれませんが、ただ簡単なんですね。社長がこれを変えるって決定すれば、それが変わっていくのも、現実です、ね。社長が決定することで未来は確実に変わっていきますので、ね、社長の決定で話を言えば、最近、昨日ですか、昨日の話で貴乃花親方の話がありましたね。僕はですね、正直言って、つい先日の、高吉俊ですかの暴行事件があるまでは、貴乃花親方のことを賛同していませんでした、ね。 ただ、弟子が暴行をしてからの、態度の変わりっぷりは僕は素晴らしいなと思っています。なぜかというと、今回2階級の降格が昨日決まってですね、一番下、ね、年寄りってところに、で収まったわけなんですが、最悪のケースはですね、年寄りで収まらなくて、場合によってはその相撲ができない状態になることも考えられたんですね。なので貴乃花親方は方針をね、弟子が暴力をしたあとすぐに方針を変更して、とにかくどんな手を使ってでも、最悪の事態は避けるっていう決定をしたわけですね、はい、だからもしかしたら世の中の見方はね、あんな尖ってたのにコロって変わってって言うかもしれないですが、僕は逆の見方をしています、ね、トップリーダーとして意思決定をしたんですね。意思決定は、相撲部屋に、残っている弟子たち、もしくは高吉俊もそうですが、それに、相撲ができる環境を、失わせてはいけないっていうのが、自分の仕事だと、プライドとか見栄とかもうそんなものはどうでもいいってことで意思決定をされたんですよね、はい、だから僕自身は、今、貴乃花親方に関してはすごく、応援しています。すごいなって、あそこまでできるものかなってね、メディアの前に立って自分だったらあそこまでできるかなってことも思いながら見ています。ですから、僕ら社長たちはそういう意思決定をできる、立場にいるんですよね、はい、ですから、そういう環境を整える、ね、リベンジできる社内環境を整えるっていうのを、ちょっともう一度、見直してみてください。あと春の甲子園も始まりましたよね、ニュースなどで言ってます。常連校だったりしたところが、もしくは強豪校って言われたところが負けて、夏でリベンジを誓います、ね、そんなことを言っているニュースも耳に入ってきます、ね、夏にリベンジができるからいいんですよね、はい、あれが今年は夏の大会ありませんとかクリスマス大会にしますとか、ね、そういうことが、甲子園自体がやっていたらリベンジもできないんですよね。そうではなくて毎年春と夏にやりますよっていう繰り返しの文化があって、繰り返しの文化があるからリベンジができるんですよね、はい、であとは、リベンジができる社内環境を整えると、チャレンジさせることができるようになります、ね、どういうことかと言いますと、仕事っていうのはやらせてみないとわからないんですね、はい、やらせてすごく開花することもあれば、いつどこでやる気スイッチがお前入ったんだっていうような社員もいるわけですね。急にやる気が出たりとかですね。ですから、チャレンジをさせて、ダメだったら元に戻ろう、ね、本人ともそういう話をしながらチャレンジをさせると、言われた本人も肩の荷が下りるわけですね、はい、それが、降格とか、リベンジできる文化がないと、部長に上がったはいいけど、落ちたら最後だし、だったら今自信ないから上がりたくないし、というふうな形で、人の成長が鈍化していくっていうことが、社内で往々にしてあります、ね、なので、リベンジできる社内環境っていうのはすごく会社を強くしていきます、ね、僕の会社自体ですね、経営計画書の中にこういう文言が書かれています、若手を中心に積極的に抜擢していくってことが文字で書かれていますね、ですから、経営計画発表会なので、何々さん、抜擢して、今回から課長ですって話をすると、本人はえってびっくりするんですね。でびっくりする時には、経営計画書の何ページを開けてここ読んでくださいって言うと、ね、頑張っている若手社員を中心に積極的に抜擢するっていうのを読むと、彼自身も納得して、じゃあ頑張ります、うん、ダメだったら元に戻ればいいからね、あとこの抜擢を決めたのは僕金村自身だから、もしうまくいかなかったら僕が悪いってことでチャレンジしてもらってます、ね、そういうふうにしながらですね、人っていうのはよく考えてみてください。これまでも挑戦しながら成長してきてるんですよね。靴の履けなかった子どもたちが、靴を履こうと挑戦することで靴が履けるようになり、ね、あとは何でしょうか、スポーツで、ね、シュートが決められなかった子たちが挑戦して練習をすることでシュートが決まるようになるんですよね、はい、大人になっても一緒です。人間 DNA 血の流れは変わらないですから、ですからですね、 成長ができる会社、チャレンジができる会社ももちろんですが、成長ができる社内環境っていうのを僕らは作っていく必要はあるんじゃないでしょうか。ね、その意思決定ができる立場ですから、ね、これをまず一つ目として共有しておきたいと思います。二つ目のテーマはですね、速さが大きな差を生む、ね、この話をちょっとしていきたいと思います。この速さっていうのは、クイックの方ですね、スピードではなくてクイックね、着手を早くするって方ですね、はい、先日、ソダネーの商標登録のニュースが出たのを皆さんご存知でしょうか、ね、ソダネーっていう言葉を商標登録を、北海道のレーズンバタークッキーで有名な六花亭が、ね、抑えようとしたら、たったその2日前に北見工業大の、生活協同組合ってところが商標を取ってたんですね、はい、でそこにインタビューをしたところ、もともとカーリングの優勝チームは北見市の出身ですから、ね、この商標で入ってくる、金額を使って、北見市の、北見市で使ったり、もしくはカーリング協会のところでそれを活性化させるための費用として当てたいということで取られたようです、ね、どうでしょうか、たった2日の差なんですね。2日の差、ね、この2日の差が今後未来永劫ものすごく大きな結果を分けるわけなんですね、はい、で、どうしてもですね、動きが着手が遅い方、特に新しい新規事業新サービスをやるときに着手が遅い方の癖としてですね、はい、やった時のリスクを考えちゃうんですね。はい、ではっきり言っておきますね、新しいことにチャレンジするときに、リスクがないものなんてないですから、はい、でほとんど全てがリスクよりも得られた結果はものすごく大きくなるんですね、はい、だからやるリスクをもちろん考えるんですが、それ以上に成果は大きくなるので、最終的に社長がこれはやるやらないっていうのを早く決めることでものすごく大きな結果が変わってきます、ね、であとは大きな成果を生む、ね、コツを教えるとすると、手数を多く打てばいいんですよ。ね、1個か2個チャレンジしてうまくいくかなってやってるのでなかなかうまくいかない。そうではなくて10、20挑戦すれば1や2が当たりますから、で当たった時にその成果が大きければ、それがうまくいくということですね、はい、うまくいってる会社というのはこの手数をものすごく打ってます、はい、決して社長の能力が高いわけじゃありません、ね、何せ大きい会社っていうのは社長がやっているわけじゃないですから、決定してるだけですから、ね、じゃあ、社員が皆さんより優秀かっていうとそんなことはありません。ただ大きい会社っていうのは社員数も多いですから、手数を10、20ではないんですよね。30、50打ってるので結果うまくいく本数も増えて、あそこはすごいってなってるんですね。失敗してる数から言ったら逆に僕らは叶いません、失敗してる数でもですね、はい、なのでぜひ、リスクよりも、成果の方が必ず大きくなってますんで、早くね、クイックを重要視して早く動くことで結果が大きな差を生みますので、ぜひですねこれも心がけて、第二四半期始まりますし、日本だと新年度って言い方もありますね、スタートするいい節目でもあるので、皆さんの行動もしくは習慣ぜひ、見直して、変えてみてはいかがでしょうか。はい、今回のボイスマガジンは以上となります。最後まで聞いていただきありがとうございます。このボイスマガジンの感想などを聞かせていただけたら嬉しいです。メールマガに返信する形で結構ですので、〇〇が参考になったとか〇〇が面白かったとか〇〇について話してほしいなどがありましたらお気軽にお送りください。はい、最後にはなりますが、100年塾の5月生、まだまだ募集しております。新規は5社受け付けてますが、今3社お申し込みいただいてますので、あと残り2社となります。4月9日会社見学会もありますし、ぜひ興味のある方は、ご連絡いただければなと思います。はい、100年塾に来られる来られない抜きとしてぜひですね、 高い生産性、ね、会社リベンジの文化とか、そういったものもうちの会社に見学しに来てみてはいかがでしょうか。はい、このボイスマガジンで日本中の成長を望む社長たちの心に火を灯すことができれば嬉しく思います。また来週もお届けしますので、ぜひお楽しみにしていてください。それでは本日もありがとうございました。